それでは今日のですねメッセージに入りたいと思います。言葉の務めの22回目ということなんですが、初めにですねお断りですが、前回録音がうまくいかなくてですね、テープ取ってくださっている方にはお配りできなかったんです。それからインターネットでもね配信することができませんでした。まずそれをお詫びしておきます。で先週の火曜日に私の友人の告別式がありましてですね、で、行ってきたんですが、某有名牧師が告別説教したんですけどね。で、私的には非常に一つのいろんな思いがあるんですが、区切りをつけることができたという感じがしております。で今ですね、私たちのこの体っていうのは聖霊の宮とされている。で神が私たちの中に住み、神のその宮ね住まいとされているわけです。ですがこの体自体はまだ古い創造に属するものでありますから、この体をやはり我々はね管理しなきゃいけないんですね。管理する、そしていわゆる聖霊派的な癒しですね。よくやるのはがんの霊を出ていけっていうのがあるんですけど、嘘です。がんの霊なんてものはない。あくまでも DNA 遺伝子の異常から起きてくる物理現象に過ぎない。ですからがんは早期発見です。そして早期発見して取れば今全く問題ないんです、ね、それを何らかのその自分の主義主張にこだわってですね、あくまでも自分の方法を貫くんであれば、この体はやはり朽ちてしまう。私たちの癒しというのはもちろん十字架でなされておりますが、それが目に見える形で現れるのはどこで現れるか、これは神の主権に属することです。究極的に言えば私たちの体はどうなるんですか？栄光の体に変えられる。その時にまさにこの体の贖いが目に見える形で現れるわけですから、最終的にはそこで全ての癒しどころじゃない栄光の体が与えられるんですよね。だけれどもその時間に至るまでの私の歩みにおいては、この体を管理する必要があるんです。これは全管義務ですよね。法律的に言うと全、ね、全というのは要するに善良な意識を持って責任を持って管理しなきゃいけない。ですから皆さんね、初期発見です。そしてやはりね、知識のある人の言うことを聞かなきゃダメですよ。ヨガだとか変ながんに効くお水だとか、そんなものを飲んでね、時間だけ費やしてしまう、愚かです。ある今兄弟がやはりがんが疑われる。で、私はがんセンターね、築地にがんセンターありますね、あそこ私の友達がいるんです。でそこへ紹介した、ね、彼は素直に私の、助言に従ってくれたんです。我々今この体に対してどういう対応をするかね、この体は今私たちの体ではないんですよ。所有権どこにあります？神のものです。ですからこの体を大事にしなきゃいけないんですよ。ね、この体を管理し、ね、ダイエット、食事、栄養、エクササイズ、あらゆる面でこの体を管理しなきゃいけないんです。で私は今朝ですね、今テレビでやってますね、メタボリックシンドローム皆さんウエスト85センチ以上は危険ですよ。 BMI25 以上は危ないですよ。 BMI っていうのはですね、身長割る体重割る身長の2乗ね、それが25以上、体重60、身長1メートル50ならば60割る 1.5 の2乗を計算する。でそれが20ぐらいですと大丈夫、25を超えますと肥満です。メタボリックシンドロームが危ない、ね、で私もですから今やや、昔に比べるとウエスト周りがやや来てますので朝は200キロカロリーです。わおわお、カロリーメイト1本、そしてビタミン C1000 ミリグラム、それから DHA、 やや こちらの方が記憶力が飛びますのでね、この脳みそに効くのは何か魚の油なんですね。でそれをですね、3つ、それからビタミン B コンプレックス、ね、これを取るで、まあ、大学行くわけですが、相当に腹が空きますで腹が空くとどうするか、砂糖をペロって舐めるのね。でなんで腹が空くかっていうと、空腹中枢が刺激するされるわけで、空腹中枢っていうのは油じゃない、ごめんなさい、砂糖ね、砂糖の濃度で、感知するんです。ですからお腹いっぱいでなくてもね、砂糖のグルコースの量をねちょっとこう上げてやりますとですね、満腹感を味わうことができる。だからこうイライライライラってするでしょ、お腹すくとあれがスキッと止まるんですよ。だからお腹は減っていてもですね食べたくなくなるんです。そういう工夫をしながら自分の体を騙し騙し、今一日にですね約1400キロカロリーで今抑えてる。言って1500、糖尿病食ですねで、大学で弁当買うのも全部ですね、コンビニ弁当って最近全部カロリー書いてあるんですね、ありがたいことに。ですからそのカロリーを見てですね、一日のカロリーを計算して、そして1500に収めようと。まあ普通成人男性なら2000から2500取ってますから、ですから相当にね、ダイエット厳しくやってるんですけどね。この体っていうのはマシンなんです、機械なんです。ですから油を差しね、ちゃんとメンテをしなきゃいけないんですよ。よろしいでしょうか。という意味で私たちね、いろんな面、例えば霊的な面においても、それから、この物理的な面においても、精神的な面においても法則にのっとらなければならないということです。わかります？精霊派めちゃくちゃですよ。がんの霊よ、手を手を、がんの霊なんかない、迷信です。私たちは、ね、そういう迷信を信じて歩むんではないんです。いいですか。私たちはもちろん癒しを求めます、ね、だけども今一番いい祈りは何か、一番適切なドクター、一番適切な、ね、治療法へ導かれることが最善です。私の子供がですね、ある病気をやった、これは難病と言われてまして原因が分かっていない、だけど治療法は確立している。で、開業医がですね見たことがないんですよ。で、まあ風邪でしょう、様子見ましょうと抗生物質出す。抗生物質の効き方がおかしい。で私はこれは風邪じゃない、で、まあ、ある病気のことはもうすぐ分かったんですが、で別の、ちょっと大きなところへ、ね、子供を連れてきた。でそこにですねたまたまある大学病院、大田区にある大学病院の医者が来てまして、ね、彼女はその専門家だった。ですからもうすぐ分かってパッと入院で、そこでガンマグロブリンの大量投与っていうそういう治療法があるんです。それをパッとやったもんですから後遺症が残らなかった。それは心臓に後遺症が残るんです。でこれ残りますとですね、子供なのにですか、心筋梗塞で死ぬんですよ。冠動脈にですねいわゆる炎症が出ちゃう、ね、でそういう、まあ、あの病気、子供の病気があるんです。で今ある私の知っている方のなんか教会の副牧師の息子さんがまたそれになっちゃった、ね、メールでちょっと祈ってくださいって来た時にこれはもしかするとと思ったんですが、まさにそれだったんです。で早く見つけてやれば全く問題ないんです。ですから私たちはね、自分で最善を尽くします。今我々の神は我々にですね、人間の自由裁量というものを委ねているんですよ。まあ神学的に言うと一般恩恵とか言うらしいんですが、いわゆる医学がですね発達してるでしょ。ですから今まで治せなかったものが医学の発達で治るようになっているんです。私たちの人間ができる領域がどんどん広がっている。それとともに我々に対してはね、さっき言った自己責任の原則が委ねられているんです。わかります？つまり自己責任で我々の体を管理し、医学の知識を持ってこの体を管理する必要がある。ところがね、それで私がその病気のことは分かった、じゃあその病院に子供を連れて行った、そこにその専門の医師がいるっていうのは誰のお仕事？神です。摂理なんですから、神の働き方と人間の働き方がマッチした時に最善がなされるんです。ですから私たちはいい自分の自己責任を目いっぱい果たさなければならないんです。いつも言います、歯を磨かないで歯虫歯になった、 神をキンバキンプン、キンバキンバナンセンスです。キンバが生えて神の栄光ですか？ No。 私たちの歯が自然の歯でいることが神の栄光です。そのために私たちは歯を磨いてね、神からいただいたこの自然の歯というものを管理しなきゃいけない。これが栄光です。わかります？トンチンカンなんです、今ので。私たちはそういうふうにね、自分の責任を果たす。しかしそこで導かれるドクターなり、そこで導かれる治療法が自分にぴったり合うかどうかというのを我々はコントロールできます？私たちの力を超えているんです。ですからそこに神は摂理を持って備えをしてくださっているわけよ。我々の自己責任が働くとき、神は摂理を持って神の側の責任を果たしてくれます。それによって私たちの最善の備えをしてくださるんです。これが神と人間との働き方なんです、ね、ですから虫歯になったらキンバーキンバー、こういう祈りはもうやめましょう。がんの霊よ出よ出よ、ナンセンスです。もしがんになったんであれば早期発見です。そして外科的に取っちゃえばいい。簡単です、ね、私の友人が亡くなったのは膀胱がん。膀胱がんで死ぬことなんてありえないんです、今の医学では。初期発見してファイバー入れてつまめば終わり。10年20年簡単に生きられる。他の臓器もそうですよ。今全部、ね、内視鏡手術でもって全部できます。腹開けなくていい、ね、そこだけ行ってちょっとつまんでくればそれで OK です。私もこの3月に人間ドックへ入ったら、ね、大腸検査をせよ。やりました。お尻からチューブ入れて、で自分のですね、腸の中全部見る。あれ面白いよ。こうやってちゃんとね、このあのね、あのディスプレイにですね、自分のお腹の中見えるわけ、ね、で全部こうやって見てですね、おいやいや大丈夫かな大丈夫かな、こうやってね見てきました。 No problem、 クリアでした。わかります？そうやって我々のできる領域、できる範囲の中で管理をする必要があるんです。この体は誰のもの？神のものです。ですからこの神から委ねられている体として全幹義務を持って管理する。というわけで、ね、闇雲に、無意味なその、ね、この体の過酷な重労働とかそういうものっていうのはやめた方がいいんです、ね、もう朝早く起きて夜早く寝る、ね、あのね、ある人の言葉であったんだよね、なんだっけな、気は長く、ね、気は長く、食は少なく、色薄く、そしてなんだっけな、そういう腹を立てるなと、イライラするな、ね、そういう名言があるんです、名言が。あのね、徳川家康とね、その次のと家光と三代にわたってね、あの、使えた坊さんの言葉なんですよ。この前日光行ったらそのあったのね。で、あの当時で95まで生きたそうです。ね、イライラするな。気は長く、食は少なく、色薄く、ね、そういう生き方をしなさい。それとは長生きできる。我々にもそれはね、大いに一般恩恵による知識として、世の中の人はですね、知ってるんですよ、長生きする人ね。まあ、というわけでいいですか。今日何を言いたいかと言いますと、律法を理解し楽しむ道ということで交わりたいんですけども、119編を見てください。詩編のですね、119編で、この33節からね、今日は見ていきたいんです。で、この律法と言われた途端にですね、もうそれだけでめげちゃうっていう人がどうもいるらしい。律法的だとかね、前も言いましたけども、律法っていうのは我々に苦しみを与えるものでしたっけ。律法って今我々をね、ただね、束縛し罪に定め、ね、我々をダメだダメだ、頑張れ頑張れっていうのが今我々にとっての律法？ No。 律法というのは、ここにヤコブを書いておきましたが、いいですか、暗証聖句見てください。ヤコブ1章25節ですね。自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人である。そのこのような人はその行いによって不幸になります、って書いてあります。 なんて書いてあります？幸せになります。律法の力は我々に今自由をもたらす完全な律法である。そしてその行いによって私たちは幸せになる。二章八節、もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことである。2章12節、自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。自由をもたらす律法なんです。この律法はレビ系の律法ではなくて、何系の律法だって言いましたっけ？メルキゼデク系です。そのメルキゼデク系の大祭司はどなたでしたっけ？イエス・キリストです。イエス・キリストは何の力によって大祭司として任命されました？命の力です。エーメン。ですから神は我々に要求するだけの律法を残してるんじゃなくて、その要求を行わせる命をくださっている。これが私たち新約の生徒の特権だ。それは旧約の生徒たちが、ね、信仰の偉人たちが得ることができなかったんですよ。皆さんは単なる普通のおじさんおばさん、しかしエリア、モーセ、彼らが得なかったものを私たちは得たんです。何これ？は命です。というわけでこの律法というものをね、私たちね、楽しむ必要がある。でこの119編において、この詩編の作者はそれを書いてるんです。33節、主よ、あなたの掟の道を、あるいは律法の道をね、私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を苦しんでいますから、って書いてあります。なんて書いてあります？その道を喜んでいます。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように、私の目をそらせ、あなたの道 に私を生かしてください。あるいは命を与えてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください、あるいは命を与えてください。これがね、この作者の祈りです。で彼は真にこの戒め、つまり律法をですね、求めていた。で律法の道を33節では私に教えてくださいと言っているんです。皆さんね、律法っていうのはパウロは何て言ってましたっけ？ロマ書で律法は聖なるもの、律法は完全なもの、律法はそれ自体聖であり完全なもの、正しいものであると言っているんです。問題は何？その律法の適用の仕方でしょ。旧約の時はその律法は、石に書かれている律法は私たちをどうしたんでしたっけ？罪に定め、死に導き、私たちを拘束した、私たちをがんじがらめにした。しかしそれは何のためでしたっけ？律法が与えられたのは養育係として与えられたんであって、それは誠のそのね、アブラハムに与えられた約束は誰を意味してました？イエスです。アブラハムにも与えられた約束は律法を飛び越してイエスを見ていたわけで、そのイエスが来るまで養育係として私たちを罪のもとに閉じ込める働きを持っていただけなんですよ。だから律法自体問題一切ない。しかし律法は命を与えることができない。だから私たちに対しては要求するだけだったんです。そういう律法との関わり方はもうすでにイエスの十字架によって終わった、終わっている。ですから今私たちは律法によって裁かれます、律法によって罪定めされる、律法によって我々はゴリゴリゴリゴリと そういうクリスチャンいっぱいいます。クリスチャンがいっぱいいる。だけど私たちはそういう関わり方は今もうしていないんです。 律法は今、ね、イエス・キリストは律法を果たした。その律法は完成されている。メルキゼデク系の命の律法として今どこにあります？私たちの心の中です。もう書き込まれている。この律法に書かれていることを私に教えてくれ。主よ、なんであなたはこのような律法を与えたんですか？なぜ律法によって閉じ込めたんですか？なぜ律法によってイエスが来るまで私たちを養育係とその中にね、守ったんですか？愛です。もし律法によって守らなかったとすればですね、我々どうなってますか、人間は。それこそ無秩序の中で滅んだんです。しかし律法という枠組みの中に私たちは入れられた。それによって誠のアブラハムに対する約束であるイエス・キリストが来られるまでその中に守られていたんです。ですから律法の中には神の意図は何があります？人間をこの野郎憎たらしいから苦しめてやれ、不従順な野郎だ、こいつはもっともっと懲らしめなければならない、そういう意図で神は人間に律法を与えました？ No、 愛です。誠のお方が来るまで一時的にそこに守っていたんです。ですからあのね、子供を育てるときにね、いわゆるクリスチャンの子供っておかしいのがいっぱいいますよ。あのね、牧師の息子とか娘だとおかしいのがいっぱいいる。世の中でまともにやれないのばっかり。ある教団のね、から僕と相談来る。子供がもう30代、40代。引きこもり、対人恐怖、分裂病、どうしたらいいんですか？手遅れです。あなたは育て方間違った。その刈り取りをしてるだけなんです。わかります？なぜ？恵みだ、祝福だ、憐れみだ、ね、そういう育て方するから世の中と関わることができなくなるんです。子供を育てるときにはどうします？律法で育てなきゃダメです。世の中でこういうことをしたら必ずこういう罰を、ね、受けるよ、勉強しなかったら落ちこぼれるよ、勉強して上の方に行けば世の中でいい地位、ね、いい条件を得ることができるよ、お金もね、もらうことができるよ。そして、世の中において有利な立場を得ることができるよ。自分のやりたいことができるようになるよ。ね、日雇いでもってただこき使われてるだけで一生終わりたいのか。もし終わりたくないんであれば勉強するべきであると。勉強は楽しいんだよ。受験勉強は受験地獄でね、競争社会であって、ね、格差社会ができちゃうからそのダメだ。No! やったものとやらないものに差ができるのは当たり前なんです。ただ問題は下に行った人たちがまたね、這い上がってくる機会が残されなきゃいけない。だから私は子供に対してはそういう価値観で育てる。主の恵みだ、主の憐れみです、主が全てしてくださるから。違う、あなたは自分の責任を果たせ。学生なら学生として勉強せよ。勉強しないでなんで東大入れますか？主の憐れみ、祝福、試験問題見たらパッと答えがわかる。 No, no, no。 やることをやってなかったら入らないんです。これを間違えるからクリスチャンの子供たちは世の中との関わり方がわからなくなるんです。何をどうしていいかわからない。それで世の中にね、世の中から弾き出されてしまう。また世の中と関わるのは怖いもんだから引きこもってっちゃうわけですよ。一旦人間はね、引きこもって逃げたらもうおしまいです。もうそれからね、この出てくっていうのがものすごく大変なことになるの。だから私たちはね、世の中から散々やられながらね、傷つきながら、いいですか、世の中からね、コケにされね、お前なんか役に立たないと言われながら、お前なんかどうしようもないと言われながら、世の中にしがみつかなきゃダメなんですよ。わかります？これやってないでね、ポンと世の中と切れちゃうと、もうこの次のね、その接点がどっか行っちゃう。という意味で子供を育てるときには律法によって、いいですか、因果応報を教えなきゃダメです。ああ、ドクター・ルコ仏教坊さん私たちは世の中とどのように関わるか、これを子供に訓練しなきゃいけない。そのためにこの律法をなぜイスラエル人に神は与えました？訓練です。もしこの律法の中で訓練されてなかったら彼らは容易に滅びてしまうんです。やりたいことをやってったら人間は滅びてしまうんです。わかります？ 私たちはこの律法の中に閉じ込められることによって生きるパワーを得るんですよ。世の中から小突き回され、バカにされ、世の中からあざけられることによって私たちは生きるパワーを得るんです。子供もそうですよ。今いじめとか言ってさ、騒いでるでしょ世の中。いじめられて死んでしまう、自殺する、あれはこれ言うと怒られますから言いませんけれども、自己憐憫の霊です。自己憐憫の霊の仕業なので、それがね、自己憐憫がうわーっと蔓延してね、あ、私はかわいそうな子、私はもう死んだらって、あれ復讐でしょ。あそこに遺書に名前残された人どうなります。これはもう取り返しのつかない復讐劇をしているんです。自己憐憫の霊が満ち溢れている。いじめが世の中なくなると思います。世の中はいじめなくなると思います。なくならない。人間関係においては必ずいじめがある。その中でどのように生き延びるかという、それを教えなきゃいけないんですよ。そこでやられてね、逃げちゃったらもうそこで終わり。しかしそこでもってむしろ生きるエネルギーを得ていくんです。これがね、律法の働きなんです。ですからパウルは何て言ってます。私は律法においては落ち度がない、私は律法を守ったベニヤ民族のもの、もう誇ることは肉においては誇るところにね、溢れていると。しかし私はその肉に頼らないって言ってるでしょ。これがクリスチャンです。ですから肉に使えることができない人、肉のパワーを持ってない人は霊に使えることはできません。なんでパウロがあれほどの、ね、ミニストリーができました。肉の力を持っていた、また肉に仕えることを知っていたんです。彼はガマリエルのもとで、今で言ったらもう一流の大学でもって鍛えられたんです。徹底的に鍛えられたんです。モーセ、ね、ヨセフ、彼らはどこで鍛えられました。エジプトです。エジプトってどこを表します。この世です。この世で鍛えられたから彼らは神のお役に立ったんです。わかります。予期地には誰がいました。資産を食いつぶしている役に立たない兄貴たち、献金で食っている、あ、言わない。自ら働きなさいって、自ら働いて自分のね、食べるものを自分で確保せよ。えめ、世の中と関わりなことができなくて、なんで神のお役に立つことができます。律法というのは私たちをそのように訓練するために与えられたんです。私たちはこの律法は、ですから律法に対してはどのように思えばいいわけ。神の愛を感じてください。神が我々を鍛えるために与えられた。しかし今私たちはじゃあその律法をどのようにするんですか。今度新約においては律法との関わり方は180度変わってしまったんです。この律法は誰が満たしてくれたわけ。ジーサス。そしてその律法の中に書かれている神の愛、神の御心、神の意図をイエスは身をもって表現したんですね。神の憐れみ、神の顧み、神がなぜ律法を与え、なぜ人を鍛えたのか、なぜそのように人間を取り扱ったのか、その実態としてイエスは来られ、そして自らの行い、自らの言葉、自らの技においてその神の御心を表現したんです。そして私たちにその神の心を届けてくれたわけでしょ。ですからイエスを見る者は誰を見るんでしたっけ。父を見る。父の技を行っている。父の言葉を語っている。ですから今実体なるその神の実質を届けるためにイエスは来られた。その命の実質がこの律法をどうするんですか？全うするんです。そして今や私たちは律法に対してはどうなりました？私たちの律法との関係はどうなってます？もう終わり。私たちは律法に対して死んだ。えめん。皆さんもこれからね、もういいクリスチャンになるために皆さんをですね、要求し、小突き回し、こういう律法の働き方は皆さんにはもうない。えめん。なぜ？死んだ者は律法から自由にされている。ですから皆さんはこれから神の何に預かるわけ？その律法の中に示された神の御心、憐れみ、許し、神のね、慰め、それを皆さんは経験するフェーズ、ステージに入ってきているんですよ。 だから立法と言われた時にうわーっとこう来るんではなく、むしろ立法と言われたらそれは何？甘い。そこに神の慰めがあるんです。というわけでここでですね、私に教えてください、それを守りましょう。我々どのようにそれを守ることができます？どのように私たちはそれを守れます？私たちがキリストからいただいた油の中にとどまる。わかります？これがこの律法の御旨を知り、それを守るということです。私たちがこの内なる塗り油の中にとどまっているんであれば、それは皆さん 100% もう OK ということです。ですから巫女の来臨の時に恥をこむることがないんでしょ。これが新約です。そして私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。この御教え、あなたの御教えはどこに書いてあるんですか？あなたの御心はどこに書いてあります？聖書に書いてある、律法に書いてあるんです。その律法は今私たちの外にあると同時に私たちの中にある。ですから御言葉を読むときに必ず内なるその塗り油、内なる霊と共鳴が起きてくるんですね。皆さんね、この日曜日だけねメッセージを聞くのがクリスチャン生活だと思ったら大間違いですよ。クリスチャン生活はいつどこでも聖書を開けばそこでメッセージがあるんです。あなたに対する慰めがある、あなたに対する憐れみがある。今まで皆さんは失敗したかもしれないね、皆さんの何か過ちがあったかもしれない。だけどそれに対して神は何て言ってるんですか？そのことを責める、そのことを今までの全部ね、どうだあれを思い出せ、これを思い出せ、どうだ。神はそうやって責めてきます？ No、 逆です。今度は神の憐れみに預かる。いいですか？失敗します。我々、私の友達だって自己主張し続けて自分の体を滅ぼしてしまった。もちろん永遠の滅びではないですよ、体です。しかしね、それに対して今度は神は憐れみを、慰めをくださる。私たちは因果応報です。ちゃんと因果関係の中で刈り取るものはあるんです。これは私はね、変な慰めしません。本当にそうなの。人は蒔いたものを刈り取る、これが法則です。で我々は失敗する。しかし失敗した時に今度どうするわけ？それをずっとそのことをね、自分で責め、自分を責め、人を責め、あれを責め、これを責め、そこの中でぐるぐるぐるぐる回ってます？ No、 今度は神に向かう。そして神に憐れみを受け、慰めを受けるんです。 Amen。 だからまず徹底的に自分が何をしてしまったかね、これ逃げちゃダメです。そしてそれを今度神の前に持ってった時に、神の今度は憐れみに預かることができる。そしてこのね、次いきますが、35節、私にあなたの仰せの道を踏み行かせて、あ、ごめんなさい、私に悟りを与えてください、身教えを守り心を尽くして守る。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください、私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの悟りに傾かせ。でここで大事なことは何かと言いますと、あなたの仰せの道を踏み行かせてくださいと言ってるんです。皆さんね、踏み行かせるってことはどういうこと？実際に歩くということです。クリスチャンはドクタールークはもう何もやんなくてもいいからって言ってるね、はい、うちに行ってゴロゴロして、主よ憐れんでください、あれをください、これをください。 No、 これは怠惰です。怠け者です。怠惰は怠惰の実を刈り取りますよ。貧しくなります。我々は勤勉に働かなきゃいけない、歩かなければならないんです。踏み行かせてください、実際に歩むんです。歩む。でこの時に、よく言われますよね、ローマ書では人が救われるのは信仰のみにより技にはよらないと言われるんです。しかしヤコブ書を見ると、人が救われるのは信仰のみではなく、なんて、行いによると書いてあるんです。ですからルターはなんだか知らないけども、このね、ヤコブ書に対して何て言いました？木草わらの書であると言ったらしい。まあルターは信仰による義人を築いた人ですから、 ヤコブ書っていうのは都合が悪かったんです。ヤコブ書とローマ書完全に矛盾しているではないか。私たちが救われるこのパウロの言う救いっていうのは何の救い？永遠の命の誕生です。命の救いです。私たちはどっから生まれました？神から生まれ神の命を得た。だからこの体のね、管理義務を間違って体が滅びたとしても永遠の滅びではないんです。皆さん、ここに希望がある。私もですから友人とまた会える日が希望なんですよ。でしょ？その日を待ち望む。ね。で、その永遠の救いに関しては何？ただ、信じるだけです。しかし、今度その命を得て、そして神の御心を知ったらば、これを何しなきゃいけないの？行わなければならない。だからこのヤコブの救いっていうのは、ヤコブ書っていうのはね、これさっきも見ました。自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人。ヤコブは何て言ってましたっけ？行いのない信仰は何だって言ってます？死んだものである。私たちが行いっていうのは、信じるから行うんですよ。いつも言いますね。青信号。ね。前が青信号になった。前に進み出る。なぜ？信じてるからです。と、横からは車が来ない。だから最近もう危ないよ。思いません？私車運転しててよくわかる。あのね、昔はね、黄色になった時に突っ込んだんです。ね。黄色の瞬間に突っ込んでたの。で、今はね、黄色から赤になっても突っ込みます。なぜかというと、両サイドが赤になる。2秒か3秒、両サイド赤になるでしょ？そこ突っ込んできます。で、最近は、こっちが青になってんのに突っ込んできます。なぜ？こっちがエンジン、アクセル踏んで、動き出すまでに間があるでしょ？そこ突っ込んでくるんです。ですから、だんだんとね、世の中が世知辛くなってるっていうのが、車運転してると、よくわかる。非常によくわかる。この車のね、信号への突っ込み方が、この数年荒っぽくなってます。怖い。だからこっちはもう青だと思っていきなり出ることできないんですよ。青だ、ワンクッション置いて出ないとぶつかります。だからだんだんその信仰がね、今どうなってるわけ？お互いの信頼関係、信仰が崩されてきているわけ。でしょ？人間関係が崩されてきている。世の中のルールが崩されてきているわけ。これサタンの終わりの世の働き方の一つです。人間の絆、信頼関係を崩していくんです。崩していく。ね。で、この信仰、今ね、ですから例え話としてあんまり大っぴらに言えなくなってきたんですが、青になったら堂々と渡っていくんです。信じてるからです。ですから、ヤコブの言っているこのね、信仰による行いというのは、具体的な私たちの歩みです。日々の歩みです。皆さんが足をここに書いてあるように踏み行かせてください。あなたの仰せの道、律法の道、御言葉の道を踏み行かせてください。友達がね、ああいうふうに亡くなってしまった。私自身非常に、まあね、めげました。もう本当にやっぱ内側のね、なんかね、力が抜けちゃうんです。もうね、先週出そうよ、メッセージしたくない。来たくないな。じゃあそれでもってね、閉じこもってね、なんで死んだんですか、しよう、彼もなんで憐れまなかったんです、そんなことをぐるぐるやっててどうなります？ナンセンス。私たちは何かあってね、そこでいろんな障害、いろんな悲惨な思い、いろんな事件がある。だけどそこでとどまってぐるぐるぐるぐるそこ回ってるの、歩み出すんです。一歩踏み出さなきゃダメなの。そこにぐるぐるぐる取り閉じこもっていちゃ何も始まりません。一歩踏み出さなきゃいけない。その時に神のね、憐れみ、神の慰め、神の励まし、これが望んでくるんですよ。ですから私たちはここで踏み行かせてください。実際に神の御言葉を踏み行かなきゃいけないんです。こうやって歩まなければダメなんです。皆さんいいですか？もうね、皆さんが失ったそういう自分の親しい人のこと、主が顧みてくださる。主が憐れんでくださっているんですよ。 ですから私たちにできることはもうそこまでです。皆さんは一生懸命やることやったんです、ね、私も一生懸命やることやった。だけれどなお私は拒絶されたんです。切ないですよ。なぜ私の言うことを聞いてくれない、なぜ私のことを拒絶するのか。私は頭下げてまで、下げる筋合いないのにね、下げてまで言って、そして私の言うことを聞いてくれと言った。しかし彼は一切拒絶した、拒絶した。これはものすごく自分にとっては切ないことです、ね、だけれどもそこにとどまっていたら、これは私たちは何も生み出さない。一歩踏み出す、あなたの仰せを踏み行かせてください。これいい言葉でしょ。あなたの仰せを、仰せの道を踏み行かせてください。歩んでください。皆さん、そこに閉じこもっていちゃダメです。その状態の中で自分を憐れみ、自己憐憫も憐れ、ねね、憐れんで、自分を自分でそこに閉じ込めていたら、それこそ負け犬になっちゃうんですよ。敗者であることはいいんです。敗者には復活があります。しかし負け犬になってそこに閉じこもっていたら何も生み出しません。そこから一歩踏み出すべきです、歩むべきです。この言葉は、ね、あなたの仰せの道を踏み行かせてください。これは今自分自身でこの祈りとね、したいというふうに感じているんですね。そして私はその道を喜んでいます。歩み出せばそれは喜びになるんです。皆さん、我々が閉じこもって自分を自分で憐れんでですね、自分はなんてこう不幸な運命のもとに生まれ、なんでこんなことに出会わなきゃいけないの、なんで私はこんな人生、なんでこんな風になる、それやっていたら決して喜びはないです。自己憐憫の中に自分を閉じ込めていたら、それは永遠に自分を自分で傷つけ、自分で自分を裁き、自分で自分をですね、痛めつけるだけです。そしてそれは周りの人を傷つけます。私たちは一歩踏み出すんです。えめ、この時に神の憐れみが望むんですよ。私はその道を喜んでいますから。そして私の心をあなたの聡しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないようにあなたの道に私を生かしてください。命をください。私たちは無意味なものにとどまるならば命を得ることはないです。しかし主を見るならば、あなたの道に私を生かしてください。生きるんです。生きるんです、私たちは。ね。生きなかったら、行った人自身も、むしろ彼自身も、ね、重荷になります。我々は生きるんです。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私たちが一歩を踏み出し、私たちが生きるんであれば、なんて書いてあります？さっきも言いました。私たちは自己責任があります。立ち上がるのは誰？イエス・キリストは足の苗た人に何て言いました？うう、あなたはかわいそう。ずっとそこにいて、ね、立ち上がらなくていいから、そこで私の慰めを受けて、そういう言い方しました？足の苗た人にイエスは何て言いました？足の苗えた人に立てって言ったんですよ。それでその人は立ったら歩けたんです。わかります？自らの意思を持って神の言葉に応じなければならない。これは人の側の責任です。主は私たちに何て言ってます？その過去のね、そういう苦しみ、過去のそういう嘆き、過去のそういうトラブル、過去の喪失、ね、そういうものの中にとどまれって言ってるの。立てと言ってるんです。そこから出ようと言ってるんです。踏み、私の道を踏み進めと言ってるんです。前に歩めと言ってるんです。この時、私たちがね、私たちの責任を果たすんであれば、 今度は神の側があなたの言葉をあなたのしもべに果たしてくださるんです。えべ、あの足のなえたものが立ったらそこに神のパワーが望んだんですよ。皆さんはですから一歩ね、その中にいて自分を自分で責め、自分で自分を苦しめ、自分で自分を憐れむ、そういう中でぐるぐる回りするんではない、一歩踏み出す、一歩足を出す、立つんです。その時に神の側がしもべに、あなたの言葉をあなたのしもべに果たしてくださる。そして私たちが恐れているそしりを取り除いてくださるんです。敵はね、言いますよ。ほら、お前があんなことやったからこうなったろ。お前の責任だ。お前の愚かさの、ね、お前がダメだから。お前がああ言ったからこう言ったこう。敵は散々に私たちを責めさえなります。それに対して私たちはどういうふうにするんですか、皆さん。立て。敵に言え。私たちは今、神の子である。裁かれているのはお前だ、サタンと。いいですか？自ら立つんです。その時に皆さんが語り出す言葉には神のパワーがある。そして自分の自己憐憫から出て一歩踏み出すならば、その神のパワーが皆さんの口を通して流れ出るんです。それは周りの人を生かすんですよ。アメン。40節。この通り私はあなたの戒めを慕っています。あなたの言葉、ね、御言葉、律法を慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。私に命を与えてください。今、ね、自分の中にそういう部分がありましたら、これを自らに語って主に求めてください。主よ、私はあなたのお言葉に応じて立ち上がります。今まで私は確かに失敗し、私はものすごくそのことを悔い、またそのことをね、残念に思い、切なく思っておりますが、しかし主よ、そこにとどまることをしません。一歩踏み出します。この時私の、ね、あなたのしもべ、私に対してあなたのお言葉通りを果たしてください。その時に流れるパワーがある。そうすればあなたを恐れるようにすることでしょう。あなたの権威に触れるからです。あなたの慰めに触れるからです。そして私のにこの今降りかかっているそしりを取り除いてください。敵の抽象、敵のね、あざけり、敵のね、私たちの心に対するそのトゲ、毒、それらのものから私たちを自由にしてください。あなたの慰めを直接受けることができるようにしてください。あなたの励ましを受けることができるようにしてください。そしてあなたの命を得ることができるようにしてください。あなたの義によって私を生かしてください。その時皆さんから流れるんです、命が。で、神の慰め、憐れみがですね、皆さんのその経験、その時の、ね、自分にとっての痛み、打撃、それをが深ければ深いほど皆さんは神の慰めに預かる。そうすればそれが深ければ深いほど、今度逆に皆さんを通して神の慰めが流れるんですよ。そうやって用いられる。私たち変なね、知識ね、神学の知識、そんなものはどうでもいいんです。私たちがその経験の中で味わった その神の慰めが深ければ深いほど、ね、パウロは私が受けたその慰めによって人を慰めることができるって言ってるんです。もしそういう喪失の経験、もし自分にとって大事な人を失う、そういう経験がなかったらば、なぜそういうものを失った人を慰めることができるでしょうか。私たちは自分がそういう経験に味わって、自分がそこを通ったから、今度その人たちと同じ感覚を共有することができるんですよ。 で前回ちょっと言い忘れたんですが、私たちの交わりというのは命を共有する交わりであり、もっと具体的に言えば泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜べと。簡単です、簡単です。その神学の聖書の解釈だとかね、そんなものを共有してるんじゃないんですよ。私たちはね、生身の人間なんです。神はあえてその生身の人間になったというところね。なぜその人間のすべての悲惨、人間のすべての苦しみ、人間のすべての痛み、これを共有するためです。皆さんが経験しているその嘆きなり、皆さんが経験しているその感覚はもうイエスが共有しているんですよ。よくこういうことを言う人がいます。自分が苦しんでいるときに主に泣き叫んでも何も起こらなかった。違う。皆さんが苦しんでいればその時同じようにイエスも苦しんでいるんです。皆さんが泣いているときイエスも泣いているんですよ。一つなんです。だからわからない、だからわからないんです。主はどこにいるんですか。その私たちのその嘆きの中にいるんですよ。全く一つです。主というのはここに私がいて、ここに主がいる、こういうふうに客観化できる存在じゃないんです。私たちと完全に一つです。だから皆さんは大いに神の前で泣けばいいんです。主もそこで泣いておられます。同時に一歩を踏み出す、そして仰せの道を踏み行くならば、この道は私たちにとって喜びとなり、また私たちは生かされるんです。一歩踏み出す、立ち上がる、誰の責任ですか。私たちです。私たちが自分の分を果たすならば、今度は神はご自分の言葉を私たちしもべに果たしてくださるんです。ですから皆さん祈るべきです。主よ、私は今ここから立ち上がります。過去をすべて後にして一歩を踏み出します。いろいろな感情を私にとって訴えます。敵も私を罪定めし、人も私を罪定めするかもしれません。しかし私は踏み出します。あなたが立てと言われたので立ち上がりますと。そうしてあなたのお言葉をこのあなたのしもべである私に果たしてください。あなたの義によって私を生かしてください。私は生きますと。生きます。主よ、私はあなたが来られる日まで生き延びることを願います。そしてその時に私たちの体が究極まで変えられることを待ち望みますと。私たちは地上にあるものとして生きる必要があるんです。これが私たちの神の前での責任です。これが律法を楽しむ、神の御言葉を楽しむということです。また神の道をね、歩むということです。非常に具体的なんです。これが訳母書が示している自由な律法によって歩むということです。時間が少しなくなりましたのでまだ残ってますが、次に回します。祈りましょう。 ジーサス。主を感謝いたします。あなたの律法を感謝いたします。あなたの戒めを感謝いたします。あなたの仰せを感謝いたします。それは愛であります。私たちを律法の中に閉じ込め、私たちを律法で守ってくださったことを感謝いたします。私たちはその神の御心を知らず、自らを自らで助けようとし、律法を行おうとしてきましたが、これは間違った律法の適用であります。あなたは律法をすでに私の中に置いてくださった神であることを感謝いたします。しかも神よ、あなたはあえて御座から降り、あえて卑しいしもべの様を取り、あえて弱い人間性を着てくださったことを感謝いたします。作られたお方が作ったものになるという、なんと私たちの思いを超えた御業でありましょう。私たちの弱さをすべて身にまとってくださったお方であることを感謝いたします。私たちの体と同様にあなたは疲れ、空腹を味わい、痛みを覚えられたことを感謝いたします。主よ、人が一体何者なのであなたはこれほどに人を顧み、憐れみ、人を尊んでくださるのでありましょうか。私たちは生身の人間であります。弱いものであります。儚い足であります。地上の人生はほんの数十年で終わるものであります。しかしその儚さの中にあなたはあえて閉じ込められた主であることを感謝いたします。誰がこの主の身思いを知ることができたでありましょうか。誰が主のご計画を知ることができたでありましょうか。しかし私たちがまだ何も知らないうちにあなたは全てを備えてくださったことを感謝いたします。ご自分の御子地上に送り、御子究極まで捧げ切ってくださったことを感謝いたします。御子がゲッセマネで苦しまれた時、私たちの全ての嘆きをそこで味わわれたことを感謝いたします。私たちの喪失感、私たちの嘆き、私たちの後悔、私たちの全てをそこに追われていたことを感謝いたします。そしてその人間の全てのネガティブな面を十字架へ自らつけてくださったことを感謝します。私たちが味わうべき裁きを味わい、私たちが苦しむべき苦しみを負われ、私たちの病を負われ、そして私たちの何よりもこの不潔な罪を全て負ってくださったことを感謝いたします。全てネガティブなものをそこで終わらせてくださったことを感謝いたします。今私たちはその中に閉じこもりません。自己憐憫の中に自分を閉じ込めることがありませんように。あなた方の過去は私が全て知っている。あなた方の嘆きは私が全て味わっている。あなたが苦しんだ時、あなたが泣いた時、あなたが嘆いた時、あなたが後悔した時、その時に私も共にいたことを知るように。私はあなたから遠く離れている主ではない。 あなたと一つである主であることを知るように、それゆえ外を求めることがないように、しるし不思議で私を確認することがないように、私はあなたの悲しみであり、私はあなたの喜びであり、私はあなたの嘆きであり、私はあなたの全てであることを知るように、あなたと私はそれほどに一つであることを知るように。イエスは足のなえた者に言われた。立ちなさい、立って自ら歩みなさいと。主よ、お言葉ですから行います。何故足のなえた者に立てと言われるのでありましょうか。私たち人間の思いをはるかに超えます。何故傷ついた者に一歩を踏み出せと言われるのでありましょうか。主よ、それはあなたの真実に預かるためであります。自己憐憫の中にとどまり、過去の後悔の中にとどまり、そこから何が生まれるであろう、そこから出るように、そうすれば私の技はあなたに対して現れるであろう。あなたが味わったその悲哀、あなたが経験したその喪失感、それは全て私がすでに十字架につけていることを知るように、全てその古いものを脱ぎ捨てるように、そして今私の御言葉通り歩むんであれば、私はあなたに対して御言葉通りをなすであろう。命を与えるであろう、将来を与えるであろう、希望を与えるであろう。私があなたの慰めとなり、私があなたの命となり、私があなたの人生となり、私があなたの支えとなることを知るようにと、主が言われることを感謝いたします。敵はあなたに過去を思い出させ、あなたを罪定めし、その過去へと引きずり戻そうとするであろう。罠に陥ることがないように、あなたが失ったその愛するものは私が全て顧みるものであり、私の憐れみからこぼれることがないことを知るように、私の恵みの中にあることを知るように、それゆえあなたはすでにそれをもう後にし、一歩を歩み出すように、そうすればあなたに対して命が満ち溢れるであろう。あなたに希望が溢れ、あなたの一歩一歩はすでに固くされ、あなたに御言葉のパワーが注がれ、命の霊が注がれるであろう。主よ、私はあなたに申し上げます。お言葉ですから、その通りに歩み出します。あなたのお言葉を踏みしめて一歩一歩歩み出すことができることを感謝いたします。あなたの勝利があることを感謝いたします。あなたの全てがそこで実体化されることを感謝いたします。私の経験となることを感謝いたします。主よ、あなたの真実が全うされることを感謝いたします。今自分の過去を後にするように、自分の思い煩い後悔全てを投げ捨てるように、そして命の新しさの中に入り込むように、あなたは新しい創造である。全てのことを神に委ね、主の真実に任せるように、主は全てを顧みてくださるであろう。主に信頼し、主に全てを明け渡すように。 求めるのはただあなたであり、あなたの仰せであり、あなたの律法であり、あなたのお言葉であります。私たちを過去から解放し、私たちを全ての束縛から解放し、私たちをあなたの喜びの中へと導いてください。あなたの仰せを喜びます。あなたの律法を喜びます。あなたの命の新しさにエンジョイし、生きることができるように。中にいる主であることを感謝します。私たちのすべてを覆ってください。私たちのすべてを経験し、私たちと完全に一つの主であることを感謝します。インマヌエルなる主よ、あなたに従います。あなたを